いかがお過ごしですか？西村かな子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表代理、龍太郎さんです。龍太郎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は漢方と鍼灸精神堂薬局代表西野雄一さんにお話を伺います。今日のテーマは中医学から見た不妊治療についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
さあ、龍太郎さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、はい、西武新宿線田無駅前にあります、はい、FM 西東京の町テナ、
はい
はい、こちらの桜ライトの雰囲気で、はいはい、収録しております。
そうです、こう右側見るとですね、大きな窓でですね、はい、町の皆さんも歩いてるのでちょっといつもと違って緊張してます。
あ、そうですか、はいはい、それでは今日のゲストの方はご紹介いただけますか？
はい、今日のゲストはですね、漢方と鍼灸精神堂薬局代表西野雄一さんにお越しいただいております。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございます。精神堂薬局の西野でございます。
はい、よろしくお願いします。西野さん、ぜひ皆様に、はい、自己紹介とお願いできますか？
ありがとうございます。はい、私は西野雄一と申しまして、生まれはですね、島根県の松江っていうところなんですね。はい、で、まあ、東京に大学は出てまいりまして、北里大学っていうところの薬学部でちょっと、まあ、漢方とかも含めて勉強をちょっとさせていただいた後に、はい、まあ、精神薬局というのを立ち上げたんですけれども、はい、やっぱり漢方薬をやっていくだけではなかなか患者さんがこう良くなっていかない部分もあるので、ということで、はい、まあ、漢方の中でも日本だけではなくて中国の中医学って言われるものを少し勉強したり、またそこでね、出会ったのがやっぱり鍼灸との併用だったんですね。
はい、
それで私も鍼灸の方を勉強するようになって、そしてまあ仲間を増やし、まあ鍼灸師の方とか、それからまあ俗に中医師と言いまして、はい、中国の医学部出られた先生方とか、そういう先生方と仲良く、まあ始めて35年経ったのが精神堂薬局グループで、はい、今は都内と、千葉県ですね。
はい、
そちらの方で漢方薬局と鍼灸院を、はい、一緒にやらせていただいてる。
はい、
まあ、今やっと19店舗ぐらいですかね。
なるほど。
はい、なりました。
はい、そうしますと、精神堂薬局さんの特徴としては、はい、その今おっしゃった漢方と鍼灸っていう、こう、2本の柱があるっていうところ。
そうですね。はい、まあ、残念ながら日本ではですね、はい、鍼灸治療、あるいは漢方治療っていうのは、各々の専門家の先生がいらっしゃって、
はい、
まあ、各々の領域でやられるのが一般的なんですけど、
はい、
中国では結局大学の中で、はい、その、例えばその、同じ婦人科の患者さんでもですね、
はい、
漢方と一緒に鍼灸治療をやるっていうのがこれ当たり前なんですね。
そうなんですね。
だからその別々ではないんです。はい、で、まあ、両輪で考える。まあ、これはまあ、もっと言うと、気候だとか、まあ、薬膳だとかね、まあ、幅広い、水難とか幅広いんですけど、特に医療っていう部分で言うと、この、漢方薬、まあ、中医学、まあ、中薬ですね、あと、あと、鍼灸、これは両輪になってまして、これを二つ合わせて一つの、まあ、医療ということなんですね。
なるほど。
はい。それを今、精神堂では、まあ、中医師の先生のアドバイスも受けながら、はい、日本で、まあ、本場の医療が受けられるような、そういう場所を作ろうということで、はい、いろいろやっております。
ありがとうございます。確かに、正直あんまりこう、東洋医学って、個人的にもあんまり馴染みがないのが正直なところで、思い返してみると、鍼灸、針とかね、行ったことはありますけれども、うん、言われてみればもう本当針しかやらないな、っていうのを今、やっぱり思い出しましたんで。
そうですね。はい、 まあ、これはこれ一つ一つで非常に素晴らしい医療なんですけども、はい、これはやっぱり本来は一つだったものなんですよね。
なるほど。
はい。
はい。ありがとうございます。そうしましたら、精神導薬局さんの実績などをもう少し教えていただいてもいいでしょうか。
はい。まあ、現在、一応35年経ちまして、
はい、
今、従業員が147名。
あ、はい。
はい。薬剤師が57名。まあ、鍼灸師は26名。
はい。
それから、中国のドクターが19名。
はい。
という格好で、やっております。今、千葉県と東京に19箇所ございまして、はい、今言ったように漢方と鍼灸との両方治療でやるという格好でやっております。
はい、なるほど。
はい。はい、
まあ、今回この、まあ、妊活ラジオに来ていただいたということもあるんですけれども、はいはい、この特にこう、まあ、婦人科ですとか、不妊治療ですとか、そういったところにすごくこう力を入れていらっしゃる。
そうですね。まあ、これは最初からではなかったんですね。
すね、
これは本当ね、はい、語れば長い話になっちゃう。
そうですね。
私の息子がですね、
はい、
非常に喘息とアトピーに苦労してまして、
はい、
まあ、開業当初、まあ、父親が私の父親小児科医なんですけど、まあ、アレルギー専門医で、はい、生まれた当初は、はい、まあ、自分の父親の指導でですね、
はい、
治療を受けてたんですけど、
はい、
小学校に上がる頃になってもなかなか良くならなかったんですね。
なるほど。
それでやはり、まあ、父親とも相談して、まあ、ちょっと投薬科の方に切り替えさせてくれないかと、いうことだったんです。それで、その時に私、自分の知識だけではなかなかということで、
はい、
初めて1992年ですかね、
はい、
に、北京の方に勉強に行かせていただいたんです。
なるほど。
情報がね、なかなかなかったというか、長平南先生という非常に有名な皮膚病の先生いらっしゃるんで、その先生にお聞きしようと、
はい、
まあ、行って北京中院の研修に行ったんですけれども、はい、通訳の方と一緒に、まあ、なんともその先生も亡くなってて、全然もう、
そうなんですか、
まあ、一応看板もありましたんですけど、はい、いやもう困ったなと思って、それでどうしようかな、まあ、自分の目的がもう半分もうなんか終わっちゃった感じで、あらどうしようと思った時に、まあ、実はこの病院は婦人科が非常に有名なんだと。で、その時に蔡岩松先生っていう、まあ、先生がいらっしゃるっていうので、はい、じゃあぜひね、一度お会いさせてくださいって。まあ私、中国語よくわからないので、
はい、
まあ聞いてもしょうがないなと、はい、そんなにも興味があったわけではないので。
はい、
で、まあ、行ったらですね、
はい、
まあ狭いところに、はい、まあ、患者さんが当時で5人、6人くらいいましたかね、同時に。で、こう、で、患者さんが、まあ、先生のテーブルの横に二人座ってらっしゃって。はい、で、まあ、もう、わーわーわーわー言うわけですね。で、向こうの方っていうのは、カルテを自分が持ってるんですよ。
ああ、そうなんです
。うん。で、自分、マイカルテ、はい。で、見せ合いながら。
見せ合っちゃうんですよ。
私の基礎はどこだとかね。どうだ、こうだって言い合ってるわけですよ。
はい、
もう、うるさいんですね。
はい、
だけど、その先生のオーラがね、素晴らしくてね。うんって言うとね、みんながこうね、こうなるような感じなの。癒されるんです。いやもう素晴らしい先生だなと思って、それ以来ちょっと私、はい、婦人科を勉強するようになりました。
はい、その蔡先生もこういろんなやり方を組み合わせてそういったこう治療をされていらっしゃる。
まあ当然ですけども、はい、まあその先生自体はまあメインは漢方薬を基本に処方されるんですが、当然治療の中に鍼灸が必要な場合は当然鍼灸とやったり、うんうんうん、まあ当然その施設の中には、はい、問診部っていうその漢方専門の、はい、診察する部分と、
はい、
鍼灸科っていう、鍼灸を専門にやる治療、はい、まあそれをこうお互いがこう見合ってるんですね。
なるほど。
まあ当然患者さんのカルテは自分が持ってて、はい、まあその診察を受けに。ですけど、それでまあ一緒にお互いに受けていくわけです。
なるほど。
だからまあ一つの病院の中でやるわけです。
はい、
それが一番最初で、そこから婦人科をずっと勉強するようになりましたですね。
はい、なるほど。一番最初の話に戻っちゃいますけど、うん、日本でそういったところってなんか思いつかない
ですね。
そうですよね。
はい、私を卒業してきた後も東洋医学総合研究所、はい、ここに鍼灸と漢方を一緒にやられるという、はい、まあやはりなかなかですね、その考え方を共有するっていうのは難しいんですね。
なるほど。
え、外側から診察する、はい、まあ、治療する鍼灸と、中の病変を見るっていう漢方とのね。
なるほど。
その辺が、まあ、難しくて、はい、共通語。まあ、これが弁証論治っていう言葉があるんですけども、
はい、
その弁証論治っていう用語の、まあ、その考え方の中で、鍼灸側からも、統一側、漢方側からも、共通の見方、うん。
はい。
それが中学の素晴らしいところですね。
はい。ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために 子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
後半も株式会社精神堂薬局代表の西野雄一さんにお話を伺っております。
はい、では早速ですね、この鍼灸漢方と、婦人科あるいは不妊治療との、実績ですとか、連携関係ですとか、そのあたりを教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。最近非常にね、やっぱり不妊症で悩まれる方増えてきてると思うんですね。はい、この、やっぱり7年間ぐらい、非常に私も相談件数が多くなりまして、で、平均で年間400人ぐらいの方の、出産のサポートをしているんです。ですから、相談件数としてはね、だから年間でやっぱり3000人から4000人ぐらいなんですけども、その中で、うまく、授かるのは、年間で400人ぐらいかなと思うんですね。全員が授かるわけじゃないんです。でも、その中で35歳以上の方が、だいたい 65%。
多いですね。
はい。で、40歳以上が 25% ぐらいなんですね。で、最高齢はですね、50歳。
なるほど。
ね。で、今まで、2名ほどいらっしゃって、1名は自然妊娠なんですよね。もう一人は、凍結した卵子だったんですけど、だからそういう面では、非常にやっぱりこう、妊娠したいっていう気持ち、お子さん欲しいってね、方が増えてるなと思います。で、実際こういう治療に関して、自然でっていう方も多いんですよね。で、そういう面で、全体の中で言うと、4割ぐらいの方が、自然に授かってるってこともあります。で、行動医療というものと併用されてる方が、大体7、8割今いらっしゃるんですけど、だそういう中では、病院の先生と力を合わせていきながら、受精っていうものに関しては、まずは、自分自身で、タイミングを取ると。それで、ある程度、半年なり1年、年齢によってちょっと違うと思うんですけど、そこでうまくね、授からない場合は、やっぱり、行動医療の先生方のお力添いを受けて、受精に対しては、まず、サポートいただく方がいいと思ってるんですね。
そうすると、まず、西野さんのところに患者さんがいらっしゃって、そこから、不妊治療のクリニックさんに ご紹介するといった、そういう流れが多いんですか？
そういう流れもありますし、特に私も長くお付き合いする、美容院先生がいらっしゃるんですけども、その場合は、私もからご紹介も当然あるんですけど、その先生との、信頼関係の中で、ご紹介いただいたり、中には、私もが、そのクリニックの中で、漢方相談の一部を担当させていただいたり。
そういうケースもある？
ありますね。はい。
そういったその、不妊治療の先生方との連携の中で、その西洋の病院でできること、中医学のでできることっていうのはどういうことが違うんでしょうか？
そうですね。よく患者様にお話しするのはですね、結局今申し上げたように、ご家庭でやっていただきたいのは、まずタイミングを取ったりとか、その夫婦生活をちゃんと、妊活に対するこのお互いの意思疎通をちゃんとしてやるってこと。あとは、受精に対して、これは病院とうまくやっていくっていう話になりますね。ですけど、その、受精ができても、着床しなかったり、あるいは着床しても、なかなかこう育たなかったり、そういうケースがあるんですね。で、ここはやっぱり体質だとか、あるいは平たい言葉では受精卵の質っていうことになりますね。それは受精卵の質ってことは、もっと言うと卵子の質を精子の質になるし、あるいはもしかしたら子宮のコンディションの問題になるかもしれません。そういう全体の体質を整えるっていうことは、私もが得意なんですね。なので、そういう面では病院の方での生殖医療で、そういうその体外受精だとか、そういったこと、あるいはもともと持っている基礎疾患の性子宮内膜炎だとかですね、内膜症の治療だとか、基本的な治療はしていただいた上で、着床障害とか、あるいは流産を予防するとかですね、そういったことを私ども、サポートさせていただいて、
そういったところを組み合わせていって、より良い形に。
で、やっぱり私も今力入れてるのは、妊娠中のお母さんのコンディションを整えてあげるというところに非常に、力入れてまして、それはですね、結局やっぱり、 年齢がだんだん上がりますと、はい、当然出産した後、はい、まあ自分の体力もあんまり残ってないわけですよね。
はい、
で当然出血もするし、はい、夜中に4時間おきに起こされたりするし、はい、まあそういった授乳もあると。
はい、
まあ統計学的な面で言うとこれ結局って言うんですけど、そういう状態になるとやっぱ精神状態が、はい、あるいは美容上もいろいろ抜け毛がとか、はい、シミができるといろいろあるんで、そこをやるためにはまず妊娠中のお母さんのコンディションを上げてあげる、
はい、
でも不思議なことにこの妊娠中のコンディションを上げるとですね、
はい、
低出生体重時の割合がすごく下がるっていうことが分かったんです。
そうですね。
ね、これ日本は今全国平均で 9.4% ぐらいなんですね。約1割が、まあ、低出生体重未熟じゃないです、はい。これ先進国で一番多いですね。で、私もで今 3.1%。
はい、
非常に抑えられてるなって感じがします。
はい、今日もう一つお聞きしたかったのが、これ、人生という。
うん。
人生。はい。こちらがその妊活にすごく、重要だというところを、はい、聞いたんですけど、そこお話伺
って
ますでしょうか。
まあ人生の話はね、
はいはい、
それこそこれはもう古い話で、
あ、はい、
皇帝大慶っていうね、まあ今から2000年ぐらい前の本に書かれてる言葉があるんですね。
はい、
皇帝大慶祖門って言って、これは宮廷と皇帝のやりとりに書かれた本なんですね。
はい、
まあ、皇帝がこれはどういうことだって言うと宮廷が答える。そういう問答集なんです。
なるほど。
その中に、まあその要は人間が、まあ、女性がですね、子供を産める年齢ってなんで限りがあるのかっていうことの質問があったんですね。
はい、
で、その、気迫っていうそのドクターがですね、
はい、
いや、それは女性は7の倍数で変化するからですよ、ということで言ったんです。
はい、
7歳にして女の子らしくなり、
はい、
14歳までに象徴が完了し、
はい、
21歳で大人の体となり、
はい、
28歳で一番こう体としては強くなります。
はい、
35から、この、陽明系から衰えるって書いてあるんですね。で、42になると、三陽系すべての3つの経絡が衰えますよ。
はい、
で、49で閉経する。そういうふうに、2000年前に書いてあるんです。
すごい。7の倍数なんですね。
そうなんです。ただまたね、皇帝が言うんですよ。
はい。
じゃあ49を超えた人間でも埋める人いるのはどういうことですか、
はい、
それはね、体質がもともと良かったり、養女がいいからというわけですね。
はい、
そこに人生っていう言葉が出てくるんです。
はい。
人の性がある程度こう変化していくんだと。それで人生が尽きると、はい、まあ、例えば子供が産めなくなったり命を落とすということなんですね。
はい、人生に対してこう何かできることとかあるんでしょうか、
はい、そうですね。補人のお薬っていうのがありまして、はい、まあこれは補人っていう考え方は、もともとは、まあ、その不老長寿みたいな考え方から生まれたもので、腎、はい、を補うものがあります。はい、で、補腎薬の中には植物性の、
はい、
例えばトロロとかね、山芋って、はい、ああいった、ね、山芋なんかも性を補いますよね、はい。そういったものもありますけど、もう一つはね、動物性のものがあるんです。
はい、
鹿の角だとかね、亀の甲羅、内からの腹膏だとか、
はい、
ああいったもののゼラチンだとかですね、
はい、
そうコラーゲンなんですけど、
はい
ああいったもの、あとロバの皮の中にあるようなコラーゲン。
はい、
これは亜鏡って言うんですけど、だからそういう、はい、まあ、基盤鏡。まあ、その亀の甲羅の中にあるコラーゲン。
はい、
それから鹿の角の中にあるコラーゲン。こういうコラーゲンの中に、その腎を補う、はい。これを血肉友情の品って言ってるんですけど、まあ、血と肉。それがあるもの。
はい。
そういうものが補腎薬で、特に作用が強いっていうことですね。
はい。ありがとうございます。
来週はどんなお話伺いますでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、妊娠しやすい人、しにくい人ってこれは特徴があるんですね。まあ、そのことについてちょっと私のアドバイスをねさせていただければなと思います。
はい、ゲストは漢方と鍼灸精神堂薬局代表の西野雄一さんにお話を伺いました。ぜひですね、ツイッターとかもあるんですよね。
あ、そうですね、はい、ございます。
はい、ぜひ皆さん SNS もチェックしてみてください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。